26日火曜日、子どもステーションのもこチャンネル。
はい、子どもステーションの奥野忍と、
ナビゲーターの坂田光栄と
アシスタントの土井のり子です。
はい、すいません、ちょっと出だしに、ね、つっかえちゃったんだけど
すいません、私も
生ならではですね。
はい、はい、今の私の気持ちはとても楽しい気持ちです。なぜかというとね、大好きな浮田さんが今日来てくれているからです。小石さんの気持ち、今どんな気持ちですか？
はい、ウキウキっていう感じですかね。
本当ですか？
浮田さんだけにのりちゃんどうですか？
私ですか？私はちょっとドキドキしてますかね、いろんなことで。
バタバタでした
ね、楽しみなんですよ。
はい、ラジオの前の皆さんは今どんな気持ちですか？子どもステーションのもこチャンネル、子育てのことや子どものことを切り口にして、いろんなテーマで語り合っていきたいと思います。はい、今日のゲストは、
はい、今日のゲスト、臨床心理士でここから今ここを主催されている浮田晃子さんをお招きしています。浮田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
浮田さんのことは何とお呼びしたらいいですか？
はい、浮田さんでお願いします。
はい、了解しました。ここから今ここっていうのはこれは何ですか？
はい、私の屋号になります。
屋号なんだそうです。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
子どもステーションのもこチャンネルは、独立行政法人福祉医療機構、通称 WAM の助成を受けて提供しています。本日の協賛は広島ガス広島中国株式会社様です。
子どもステーションのもこチャンネル、番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。宛先はメールの方はアルファベットの小文字で、もこアットマーク FM777.co.jpMOKO アットマーク FM777.co.jp、 ファックスの方は 084-920-8765 まで。福山市西町商工会議所1階のレディオビンゴオープンスタジオから生放送でお送りする子どもステーションのもこチャンネル、スタートです。
はい、今日はですね、子どもステーションもこチャンネルは、臨床心理士でここから今ここを主催されている浮田晃子さんをゲストにお迎えしています。浮田さん、改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先月のもこチャンネルは NPO 法人ドリームスイッチの中村由紀さんをお招きしてお話をお伺いしました。その中でですね、中村さんのされているアフターケア事業カモミールのボランティアスタッフ養成講座に浮田さんも10月30日に講師としてお話しされるとお聞きしました。そうなんですね。
はい、そうです。若者たちの背景を知って、そして若い方たちが安心して話ができるようなボランティアさん自身の在り方や話の聞き方についてお伝えをする講座になります。
なるほど。浮田さんはそのプロフィールを拝見すると、2001年から10年間は児童養護施設の心理療法士として勤められて、その後尾道にある児童家庭支援センター真心の心理療法職員やセンター長を務められたということなんですね。で、現在はここから今ここの、代表を務めていらっしゃるということですが、これどんな活動をされていらっしゃるんですか？
はい、私は今いろんな機関に伺ってカウンセリングを提供するという活動をしています。例えば心療内科や、あとは教育委員会で、スクールカウンセラーとして活動をしたり、あとですね、三原市砂見にある隠れ家サロンハートビューティーで心のエステとしてカウンセリングを提供したり、あと広福山のみんなのカウンセリングルームでも活動しています。そして子どもステーションでもカウンセリングをさせていただいております。
子どもステーション、
はい、そうです。あの子どもステーションでね、はい、大変お世話になってます。で、先月の放送で若い人たちの生きにくさの背景にDV、 特に精神的な DV が潜んでるっていうのは中村さんからもお聞きしたことだったんですね。で、子どもステーションの活動の中で DV や虐待から離れたからといって、それで安心安全が取り戻せたわけでないっていうことを痛切に感じていて、暴力から離れた後の回復のプロセスをどう支援していくかっていうことが重要なテーマになっていて、それで浮田さんにね、
暴力から離れた後のトラウマケアという視点でカウンセリングに入っていただいています。
はい、トラウマインフォームドケアって皆さんご存知ですか？
トラウマインフォームドケア、あ、初めて聞く言葉ですね。どういうことなんでしょうか？
はい、これは目に見えない心の傷、トラウマを見える化していこうという試みです。例えばですね、心の傷というのは目に見えないので、目の前で、ね、暴れている方が実は心の傷、トラウマによって影響されて暴れているということに私たちはとっても気づきにくいんですね。ですので、まずトラウマの影響を理解して、そしてトラウマによってどんな行動が出るかを認識して、そして対応していこう、そして再トラウマ化を防いでいこうという関わり方がトラウマインフォームドケアです。
なかなかこう難しそうですけれども、どんな場面で、具体的にどんなことをしていくんでしょうか？
はい、そうですね、ある場面で、例えば、ね、小さなお子さんが暴れてこう手に負えないといった場面で、それはもしかしたら発達的な、ね、問題が背景にあるかもしれませんが、実はトラウマ的なものが影響していることもあります。でその時にただただその子の行動を止めるだけではなくて、その子の頭の中で、心の中で何が起こっているのかな、もしかしたらかつての恐ろしい場面が、ね、頭の中で再現されていて、それによって暴れているんじゃないかなというふうに大人が考えることで、その子に安心を提供することができます。そういった考え方で関わっていくというやり方になります。
子供が暴れていたりすると、ついもうそんなことしちゃダメよと言って怒って、その場を収めようとしてしまいがちですけれども、そうではなくてということなんですね。
そうですね、その行動の背景にあるそのお子さんの気持ちというところに、考えを向けていこうというやり方です。
やっぱりその子が暴れているのは、何 かトラウマがあるんじゃないかっていうふうに見ていくっていう考え方ってことかな。
はい、そうです。
何かその、ポイントというかコツのようなことってあるんですか？
そうですね、やはりその子がこれまでどういった人生経験を送ってきたかということを、ね、しっかり周りの大人が知っておくということはとても大事なことだと思います。恐怖の体験、入院をするとかね、離れて親と離れて病院で過ごすとか、あと親と分離される経験があるとか、大きな事故にあったとか、そういったことがやっぱりそういったことの引き金になってきますので、それを知っておくということがとても大切です。
逆にそれを知らないで、何かこう闇雲に対応してしまったりすると、それがこうさらに、心の傷になっていくということもあるんでしょうか？
はい、それが再トラウマ化と言われるものです。とても不安で恐怖でどうしようもなくて、それを表現しているのを力ずくで抑えられるというのは、さらにね、恐怖の上に恐怖が重なってしまうという体験になってしまいます。
とても大事な視点ですね。
はい、
そうですよね。
子どもたちがそういうそのトラウマを抱えてるっていうのは、私たちその大人の側はどういうふうにしてその見つけていくというか、理解していけばいいんでしょうかね？
はい、まずはもしかして何かとても恐ろしい出来事が頭の中で起こってるのかもしれないなという想定で関わるということがまずは大切かなと思います。というのも安心を提供されて嫌がる人はいない
よね。
はい、だけど、拘束というのは誰でも嫌なことで、はい、なのでまず私たちが安心を提供する人でいるということはとても大切なことだと思っています。
拘束される方の拘束ね、学校の校則じゃなくて、
そうですね、
それもちょっと関係あるかもしれませんが、はい、でも本当学校や子どものケアの場面だけでなくて、こう日常的にも本当に必要な知識だなというふうに今思いました。後半でも深掘りしていきたいと思いますが、さあここでですね、曲をご紹介いただきたいと思います。浮田さん、今日はどんな曲をご用意いただいてますか？
はい、私は常々人生ってままならないことが多いなと思うことがたくさんあります。だけど、一瞬の美しい瞬間に出会うことで、あ、また前に進めるなとか、また頑張ろうと思って日々生きていけるなと思っています。そんな美しい瞬間をとても切り取った曲だと思って今回ご紹介しています。小沢健二さんで美しさです。
青 空が輝く太陽おと海の間オッケーよなんて強がりばかりの君を見ているよサクソフォンの響く教会通りの坂降りながら美しさをベイビーポケットの中で魔法をかけて心からおベイビー優しさだけが溢れてくるねくだらないことばかりをしゃべりたい嫌になるほど続く通りの坂降りながら
1日から11月20日まで開催今年のガステンもチラシの中にお楽しみがいっぱいショールームハートラボで気になる商品がご体感いただけます詳しくは広島ガス東中国で検索ご来館心よりお待ちしております
それでは子どもステーションのもこチャンネル後半も引き続き臨床心理士の浮田晃子さんにお話を伺っていきます、浮田さんトラウマインフォームドケアについてお話をいただいてました引き続き、お聞きしたいと思います、子どものトラウマについて考えていきたいんですが子どものトラウマというのは周囲が見て、どんな形で現れていくんでしょうか
はい子どものトラウマというのは多くの場合、問題行動のような形で現れることが多いと思います例えば特定の場所に行くのを嫌がるこれが学校だと、不登校と呼ばれたりしますそして、落ち着きなく動き回ってしまって周りから見てとても落ち着きのない状態で、ある場所で過ごしてしまうそして理由はわからないんだけれども突然パニックのような形になって泣き叫んだりあと夜中に何度も ね、泣いてこう目を覚ましてぐっすりと眠れないと、そういったような行動の形で現れてきます。
うん、ついね、なんか不登校とか落ち着きがない状態となったら、それを、まあ、解決し、直接解決しようとしてしまいがちですけれども、その向こう側にあるトラウマを見ていかないといけないということなんですね。
はい、
うん、子どもがね、自分からトラウマとなる出来事について話すことって少ないでしょうからね。
そうですよね、うん、
子どもの行動に対して周囲がトラウマの存在に気づいて、子どもの回復のために何ができるかっていうのを考えて支援していくっていうことが大切ですよね。
はい、そうですね。トラウマのこうサポートっていうのは3段階に分かれてるって言われていまして、誰でもできる、ケアがあるんですね、うん、それが先ほどお伝えしたトラウマインフォームドケアです。そしてさらに次は例えばかかりつけの、ね、小児科の先生にこう相談して、安心して眠れるように、ね、なるための方法を教えてもらうとか、そういった周りの専門家にしてもらうケア、そして最後が、児童精神科や特別なトラウマケアをしている心理師によるトラウマに特化したケア、この3段階でトラウマをケアしていくことができます。
なかなかこれは一般の人には難しそうな印象もあるんですが、誰でもできる部分もあるということなんですか。
そうですね、これまでと違った様子が見られた時に何らかの傷つきがあるんじゃないかなという視点でいつも子どもを見ていくということですね。そして変化、これまでとの変化、そしてこれまでと変わらずにできている部分というのをしっかりと見て、その子のできている部分に注目をしながら、しんどい部分に対しては周りの専門家にヘルプを出していくというのがおすすめなやり方かなと思います。
やっぱりいつも見てる人っていうのがいてこその次につながるって感じだよね。
なるほどね、変化が見られた時にそれに気づくですか。そのトラウマをそのものを解決するっていうのは結構難しいんですか。
はい、トラウマっていうとなんかもう一生抱える傷のように思われるかもしれないんですが、最近ではトラウマ、ね、心の傷というのは癒すことができるというふうに考えられています。一つはなんでこんな状況になっているのか、ね、私がここに行くとパニックを起こしてしまうのはなぜかっていうことをトラウマということで理解をする。あなたのこういった体験が体にこのような影響を与えていて今こういう症状が出るんだよっていうことをまず知るということですね。そしてさらにそのしんどさに対してリラクゼーションを使って安心を自分の中にインストールする。そして3つ目が行けない場所は行けるようになるように、練習を安心できる大人や仲間と一緒に練習をする。この3段階でトラウマというのは影響を受けなくなっていくというふうに言われています。
うん、抱えやすくなるとかいうことだね。
はい、
私気になっていることがあって、このトラウマを抱える子どもたちに見られるそのトラウマにの影響による症状と発達障害のある子どもたちに見られる特徴が同じような現れ方をすることが多いですよね。
はい、
でそれなのには社会の中にこうトラウマをケアするっていう視点が欠けているために、子どもが抱えているトラウマへの配慮が不足しているんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。で子どもの特性に応じた対応を考えるっていう点では発達障害のある子どもの支援とても重要ですし、障害がある子どもはトラウマを背負うリスクがとても高いと思うんですね。
うん、
トラウマケアの視点と発達障害のある子どもの支援の両方の側面から子どもをケアしていく仕組みっていうすごく大事だっていうふうに感じてるんですけど。
はい、まさにその通りだと私も思います。これまで発達という視点が、ね、ない時代もありましたよね。そこから私たちは発達という視点を通して子どもたちを理解するということを学んできました。でこれからはさらにそこに言われたようにトラウマという視点を加えていくということ、そのことこそがまさにトラウマインフォームドケアということで、それによってより適切なケアが提供できるようになると思います。
改めてこのトラウマというものがどういうものかというのも、ね、考えてみたいなと思うんですが、子どもたちが背負っているいろんなトラウマというのは元をたどると DV 親の DV とかあとは虐待ということが、まあ、あるということなんですよね。だからそういうものがかなり、いろんな影響を後々与えてくるということでもあるわけですね。
そうですね。トラウマというのは、まあ、外傷性のストレスと言われまして、外からねこう来た強いストレスへの反応がその子に結局こうマイナスの影響を与えてしまうという状態になります。はい、なのでまずその子の、ね、人生に何があったか、何が影響しているかということの理解がとても大切ですね。
うん、なるほど。あ、本当に大切な、ね、あのことを今日は教えていただいたと思います。うん、最後に、伝えたいことありますか？
はい、あの私たちは社会神経系という安心安全を、ね、作り出す神経系を持っているというふうに言われています。で、私たちがあの心理的に厳しい状態になった時、安心安全がこのエネルギーの源になってくるんですね。で、それはどうやったらあの安心安全が湧いてくるかというと、例えばあの呼吸をして自分自身とつながったり、あと海を見たり空を見たりして自然とつながったり、そして人と語らったりしてね、人とのつながりを感じたり、そういったいろいろなものとのつながりによって私たちは安心安全を感じると言われています。まだまだね、先行きのこう不透明なあのまだ時期にあると思うんですが、あのいろいろなものとつながって今を安心安全に過ごしていけたらいいなというふうに思います。
本当ね、今コロナの時代、今やっとその兆しが見えてきたね。で、はいね、ちょっと締めの言葉言ってみ、
はい、奥野さんどうぞ
リストカットとかオーバードーズとかね、そういう自傷行為やネット依存、ゲーム依存、拒食や過食、それから攻撃的な態度とか反抗的な態度などの問題行動はその子なりのトラウマに対する対処行動なので、ただそれはダメだってやめさそうとすることは意味がないですね。で、子どもたちには助けてって言っていいんだと思える環境が必要なんだと思います。今子どもの居場所は家庭や学校だけじゃなくてね、学童保育とか放課後デイとか塾とか学習支援とかチャイルドラインとか子ども食堂など多岐にわたっています。その子どもたちの力になりたいと思っている大人はたくさんいますよね。トラウマインフォームドケアの視点を持って子どもの居場所を運営してほしいと思いますし、子どもたちがそういう場所につながることができるように一般の方たちには力を貸してほしいと思います。そしてそのように困っている子どもの親もまた困っている親であると思います。気になる親には批判や注意を向けるんじゃなくて、優しさと励ましを届けていきたいですね。そしてまた大人たちにもケアできる環境づくりが進んでいくことを願っています。
はい、ありがとうございました。今日は浮田明子さんに、トラウマインフォームドケアのお話を伺って、きました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここで速報が入っているようなんでお願いします。
何の速報かな。
はい、今ですね、本日10月26日火曜日、福山市で新たな新型コロナウイルスの感染者の発生はなかったと発表がありました。
なかった のね。
はい、うん、では続いて
はい、それではモコレコメントのコーナー行きたいと思います。私坂田光栄が今日のテーマに合わせて、本や映画を紹介したいというコーナーですが、今日は漫画です。コタローは一人暮らしという漫画です。ドラマになったのでね、ご存知の方もおられるかもしれません。5歳のコタローくんがですね、なぜかアパートで一人暮らしをしている、なぜなんだろうということがですねテーマになってます。その周りの人間模様も含めていろいろとこの社会のね問題がこちらほらと出てくるんですが、今日のトラウマインフォームドケアという言葉をまた頭に置いて読むとまた違った見方が、あ、この漫画もできてくるなと今日思いました。
なるほど、
ぜひ読んでみてください。はい、ではイベント紹介、まずはここから今ここはどうでしょうか。
はい、今週土曜日10月30日オンラインでカモミールさんのボランティア養成講座第2回が行われます。そして10月30日翌日日曜日は広島空港空の駅オーチャードで私人生初めての出展をいたします。はい、はい、15分500円のお試しカウンセリングをしたり、
15分、
はい、あとお話を伺ってですね、あの感情に働きかけると言われておりますフラワーレメディーを私がブレンドしてプレゼントする、これ1500円という、はい、出展いたしますので、あ、浮田ってどんな人かなって思われた方はぜひ、うん、怖いもの見たさで来ていただけると嬉しいです。
行ってみたいね、
うん、来てください。
はい、子どもステーションのイベントの方ですけれども、はい、浮田さんのカウンセリングは、子どもステーションで第2第4水曜日に 行っています。これはね、子どもステーションの相談とかイベントとか子育て広場にご参加いただいたことのある方が対象となっています。初めての方は事前に子どもステーションにご相談ください。はい、時間あるかな。他にもね、いろいろイベントがあります。11月12日就労準備のためのパソコン講座が始まります。パソコンがなくても参加できますよ。それから11月17日は、性の健康教育、性のっていうのがあって、乳幼児期の子供を持つ親向け、大人向けの講座です。
性教育の性、
そうです、ね、性のって言うんですけどね、はい、でね、子供のために今から知っておきたいこととか、ね、どうやって赤ちゃんできるのっていう子供の質問にどう答えるかっていうような講座になっています。それから19日金曜日には女性の心のレジリエンス講座で、テーマもね、ちょうど今日と合うんだけど、 DV トラウマを理解するっていうのです。だからストレッチヨガも同じ日にあります。それからその日、同じ日の夜、19日の夜は不登校引きこもりを持つ、親の会ですね、はい、当事者の親が集まって話をしています。それから毎週月曜日は子育て広場の日です、はい、何もしなくてもいいし何をしてもいい日ですよ。それから他にもいろいろあるんだけど、11月4日ちょっと最近になりますが、広場はね、シルバニアの日になります。シルバニアで遊びたい人たちは来てください。それから毎週土日祝日は別居親と子どもの面会交流支援を行っています。これに関する相談も受けたまわっております。あと子どもの発達が気になる方のためのね、発達相談、日程は要相談で、受けたまわることができますよ。
はい、番組では皆さんからのご意見ご感想などどしどしお待ちしております。この時間のご案内は、
はい、子どもステーションの奥野忍と
ナビゲーターの坂田光恵とゲストの
浮田亜希子と
土井のり子でした。次回は第4火曜日の11月23日火曜日お昼1時に、今日の再放送は来月第2土曜日11月13日土曜日の朝9時からです。
はい、子どもステーションのもこチャンネルは独立行政法人福祉医療機構、通称 WAM の助成を受けて提供しています。はい、それでは皆様、
ごきげんよう。